中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、この前中村さん、これ主催なんですかね、の猫の話っていう、はい、小さな集会にですね、私も出かけていきまして、沖縄での猫の殺処分っていう社会課題に対してどういうアプローチするべきかみたいな集会やってましたね。
そうですね、
はい、面白かったですよ。
いや、ありがとうございます。
これからどうするって話をね、今日は、はい、僕も深めたいなと思って、これで影響を受けたわけです。なのでせっかくなんで、その場にねいらっしゃった畑井さんって方を今日は呼ぼうってことになって、今日は来ていただいてます。はい、つなぐ沖縄という団体の畑井素子さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
畑井さんの、じゃあプロフィールの話からいこうかなと思うんですけど、はい、さっきほら事前にちょっと打ち合わせとかするんで聞いたら、はい、奈良から来たんですって、うんうん、それで移住してきて、
はい、
何年目っておっしゃってましたっけ？
4年目です。
はい、それで僕らの放送は実は一度出ていただいたことがあって、その時もいわゆる殺処分、猫の殺処分っていうものに対する、なんて言うんでしょうね、その啓発の映画でしたっけ、
はいはい、
それの広報で来ていただいたっていうことで、僕もお名前だけは存じ上げてたんですけど、ということでその話を聞いていこうと思ってます。
はい、
はい、ですね、まず現状を抑えたいと思っていまして、はい、沖縄県におけるこの犬猫がの、殺処分に関する数字をちょっと抑えたいなと思っています。
はい、
お願いします。なんか
とちょっと自分でまとめてきたんですけども。
はい、ありがとうございます。
ここ年度別に。
そうですね、はい、
じゃあ
全部言わなくてもいいと思うんですけど、はい、24年度のところでいきましょうか。
はい、はい、その平成24年度では犬の場合は引き取り数、はい、こちらは愛護センターに、
愛護センター、いわゆる殺処分される現場ってことですよね。はい、愛護センターに、
そうです、行った子たちが3190匹、でそのうち譲渡、
はい、
それは愛護団体さんとかが新しい里親さんを見つけるとかで、はい、あと返還数っていうのはやっぱり迷子になった子たちとかもいるので、その子たちが飼い主の元に戻るっていうのが、
そういうケースも、はい、あるわけですね。
は
い、
でその子たち880匹、でその引いた残りの、やっぱ残ってしまった子たちのが殺処分されるんで、この殺処分数が2304匹で、はい、殺処分率っていうのではもう 66%。
なるほど。それでも3匹に2匹は処分されてしまうっていうことですね。
は
い、
そうですね。
これが犬の場合、
犬の場合です。で次は猫の場合で、はい、引き取り数が3963匹、
若干多いですね。
そうですね、
はい、2、3割多い感じ、
はいはい、でまた譲渡返還数っていうのは176匹。
ここがあれですね、すごい差ですね。
犬に比べてだいぶ少ないですよね。
はい、
うん、
で殺処分数っていうのが3780匹で、殺処分率でいうともう 95% ほぼ殺処分されているという現状ですね。
これはここ数年あれですね、大体同じように推移しちゃってるわけですね。
そうですね、もう横ばいですね。
はい、なるほど。この引き取りも猫の場合は、頭数が多いのにもかかわらず、運よく飼い主、新しい飼い主だったり元の飼い主に戻れる率というのは非常に低いということなんですね。 これあれですよ、平日だけとかなくて慣らしたって1日10匹以上なくなってるってことですよね、
はい、
なるほど。この事実っていうのはこの移住してきて気づいたっていう感じなんですか、畑井さんは。
そうですね、うん、本当に沖縄に住んでからのこういうことを知ることになりました、う
ん、で知ってしまったんで、
はい、
まあ、何か動かないといけないということで、そういう今啓発活動を始めているってことなんですね、
は
い
は
い、
そうです、
うん、多分あの猫好きの人ってそれがいたたまらなくて、自分でまずアクションとしては自分で飼うっていうところに向かう方って、この前もあこんなにいるんだって思うわけですよね。で7匹飼ってるとかね、はい、6匹飼って、はいはい、そこであの家計とあの部屋の限界にぶち当たってしまうわけですよね。だから個人でできることっていうのはまあまあ限られてるので、これを社会でどうしていくかみたいな話がどうして求められてると。畑井さんも何匹か飼ってらっしゃる。
私は4匹ですね、
ええ、やっぱそれは引き取ってきた、あるいは拾ってきた猫ってことなんですね、は
い、昔大阪に住んでた時に大阪で2匹保護して、
うん、
でまあ沖縄に来ることになったので2匹連れてきて、
うん、
それでまた沖縄で2匹保護した感じです、
うん、あ
なるほど、
はい、
ね、じゃあこれがまた帰るかっていうと そういうわけもいかないですもんね。
そうですね、やっぱり考えてしまいますね。
なるほど。そうするとじゃあそこの殺処分を減らすためのアプローチっていう話を、はい、が多分いくつか方法論があると思うんですよね、
はい、
あの数字はもう十分で正直言って、まあ、これだけだと本当にただただラッキーですよね。20匹に1匹ぐらいしかあの、あ新たな運よく人生を全うできないっていうことなので、はい、ここはちょっとしんどい数字だなというふうにして思いました。
はい、
はい、でそこでの今アプローチの話なんだけど、はい、どうやったらじゃあそれが減らしていけるのかっていうことは、これね中村さんこの前事例としても少し話してたかなと思うんですけど、はい、
うん、
あのこの前おっしゃってた地域猫とか、うん、その TNR とかっていう活動ですね、はい、その辺を一回その辺から入りましょうか。
はい、
TNR っていう活動
はい、ですね、まずその
お見合いしちゃいましたね、
野良猫をこう、ね、うん、まあ、どうやって増やさないようにするかっていうことで、はい、まあ、あの野良猫がやっぱり半年に一遍繁殖していくっていうふうに考えると、うん、そのまあ、その連れてこられた猫を保護していくっていうことだけではなくて、
はい、
野良猫が増えないようにするということがまあ必要になる、
まず増えないようにするアプローチが必要ってこと、はい、
なので、TNR っていうのがありまして、うん、その野良猫を、まあ、ある程度エリアを区切ってですね、猫の行動範囲ってそこまで広くないと言われてますので、
うん、なるほど、
まあ、そのエリアにいる猫さんをこう連れて行って
一回捕まえるわけですね。
で不妊去勢手術をしてで、元いた場所に戻すと、
うんうんうん、
そうするとまあ彼らはそこでまあ増えない中でまあ、猫としての一生を全うできるというような流れで、野良猫が増えない取り組みとして今那覇市も取り組んでます。
なるほど。ただ世の中いろいろ地続きで、例えばそれが去勢できないそこまでですね、例えば予算って決まってるじゃないですか。
そうですね、
この前ねその集会の中で1匹あたりの去勢のコストって2万5000とか3万円とかって、
うん、そうなんです ね、 ね、S、めちゃくちゃ高くて、
ね、
うん、
結構高いですよね、うん、だから今沖縄中に何匹そういう猫がいるかって数字はまだ持ってないですよね皆さん。
野良猫の数っていうこと
ですか。そうそうそうそう、
さすがに野良猫の数を把握するのは大変ですよね。
そうですよね、大変ですよね。 あと増えていくっていうのはあるんで、例えばそれが300匹今回予算化したって聞いてるんですけど、那覇でじゃあ300匹だとこれぐらい増えないのかとかっていうのをちょっとまだベンチマークが未知ですよね。
そうなんです。だから増えていく数よりもこう保護して手術をする数を増やしていかないと理論的にどんどん増えていくことになってしまうので、そこをどう手を打つかっていうことですよね、
うん、なるほど。だから沖縄どうしてもね、僕らも桜坂とか行って一時数えに行ったことがあるの、趣味でね趣味で行ったら本当に20分歩いただけで53匹ぐらい見つけて、こんなにいるんだっていう感じだったの。これちょっと前ですよ、7、8年前、
うん、同じ顔かどうか分かるんですか。
うん、 分かんない分かんないんだけど、あのエリア歩いて、
あの延べ53匹に出会った。そうそう、まあ、
だけどおそらくユニークでちゃんと53匹だと思うんですけどね、あっという間にそれぐらいいるっていうのが分かって、あ、じゃあこれ桜坂だけでこれだけいたとしたら、じゃあそれでね全体で300匹だと本当に効果あるのかどうかっていうのの、まあまあやってみないとわからないので、そこは検証しないといけないんですよね。これは割とスタンダードな手法なんですか、その DNR っていう手法は。
全国的にもかなり広がっているという話は聞いています。
なるほど。
ただまあそこから一歩踏み込んだその地域猫っていうその TNR してきたその子たちを誰が面倒見るのか、要は
その猫をどう面倒見るかって話ですよね。
そ
うですね。
そこまでいくとやっぱりその地域の協力がどうしても不可欠になりますので、まあ、その猫に対する理解と、またその TNR した猫たちと暮らす地域猫のルールをどうやって共有するのか、はい、そういった、うんうんうんうん、あの土壌作りがやっぱり必要になるので、うん、そこまでいけるかっていうと、まあ、すぐにっていうのはなかなか難しいのかなというところですね。
だからそこからいわゆるそこの猫が環境をもたらすものっていわゆる糞とかあとゴミを漁るとかっていうのが代表的かなと思うんですけど、うんうん、あのそういうポスターも貼られてるんでね、はい、うん、でそれをちゃんとなんていうのか猫に教えていく、で地域で要は餌あげないとゴミ漁るって話になるんですよね、うんうん、きっとね、はい、うん、だとするとそれも啓発しながらその地域の方が面倒を見る役目みたいなものを追ってくれないといけない、
うん、そうですね、
うん、うん、
で、まあ、今回その猫の話という集まりを始めたんですけど、はい、やっぱりこの猫について全く情報がない状態だと、うん、こう野良猫がいてまずいとか殺処分がどのぐらいいるとかっていうのは全然わからないもんですから、はい、 その課題が見えないんですよね、うんうんうん、やっぱ見えるとあこれはまずいぞと、でこれ個人の問題じゃなくてこれ社会の問題だっていうふうに、まあ、ピンとくるわけですけど、はい、まあ、そういう出会いのこうなんかタイミングがないと、うん、なかなか知らないまま過ごせてしまう問題でもあるなと思っているので、
そうですね、
そこでどうこの先ほど畑井さんからも教育という話出てましたけども、はい、どういうふうにこう市民に伝えていって、まあ、みんなの問題にして、うん、でこれ社会課題として捉え直すかっていうことが大事なんじゃないかなと思って、うん、まあ、まあ始めてい
った。確かにそうじゃないといわゆる長期的に公金、うん、いわゆる税金も投入できないですよね、
うん、そうですね、はい、うん、でこれもその、まあ、前に話したと思うんですけども、はい、まあ、視察きっかけにしてその話を聞きたいということで、うん、まあ、集まってみようかというので、うん、集まったら、まあ、全然話がまとまらずに、うん、とりあえず次も集まろうということだけ決めて、まあ、解散となって、うんうんうん、まあ、次回ということなんで、まあ、呼びかけはしたんですが、まあ、主催なのかっていうとちょっとまた曖昧なところもあるんですけども、はい、ただ、まあ、あの気づいた人が動かないとなかなか問題ってゴロッと転がってはいかないと思うので、まあ、あの今後も継続的に関わっていきたいなとは思ってます。
確かに、まあ最初のねは、まあ、とりあえず集まってみようかで、うん、僕全然いいと思うんですよ。そしたら思いのほかそれに熱い人が、うん、あの吸い付いてきた、吸着してきたってことなので、うん、多分その中には結構情報もあったし、うん、割と事例というかアプローチ法も持ってる方、うん、結構いらっしゃいましたよね。
そうですね、
うん、はい、そこは結構驚いて僕も自分ごとになったので、うん、あのこういう集まりはどんどんやってったらいいなと思った、うん、ですがもうちょっと深掘りしましょうか、
はい、
畑井さんの方でね、
はい、
今言ってた TNR 活動っていうものに加えて、あの沖縄でっていうフィルターなのかちょっとわからないんですけれど、はい、こうしたらこの いわゆる猫の問題ってちょっとずつ良くなるんじゃないかっていうところって何かアイデアとかあるんですか。
私はやっぱりこの知る考えるきっかけ作りっていつも言ってるんですけど、
知る考える、はい、
本当に現状知らない人ってとった本当に今もおっしゃってたように知らない人が多くて、うん、あと愛護センターに行ったら連れて行ったら里親探してくれると思ってる人がいる、やっぱりたくさんいらっしゃるんですよ。
確かに 5% だけですけどねっていう、まあそういう話ですよね、うん、はい、非常にブラックな話ですよね。
なんかそうじゃないよ、うん、そうじゃないんだよっていうのをちょっと伝えるっていうこと、
うん、
とかあとは本当に子どもたちのこの世代の子たちに伝えていきたいなとは思ってるんですけど、
うん、どうやって伝えるのがいいんでしょうね。結構残酷な話とも言えるじゃないですか。
この前や、ええ、 ったちょっと 無料映画上映会、はい、ちょっとない、まあ、その映画の内容が、まあ、地域猫の活動をしてる、うん、まあ、ボランティアさんであったり獣医師さんであったり、はい、まあ、海外の動物愛護団体さんを取材した、うん、まあ、映画だったんですけど、うん、あの映画だったら小学高学年ぐらいの子からだと見れるかなと思う、はい、
なるほどなるほど、
なんかその小学校とかであの映画の上映会をちょっとやってみたいなとか思っています
、うんうん、いいですね、うんうんうんうん、
私もあの映画見たんですけど、うん、とても考えさせられるし、うん、その入り口としてはとてもいい映画だなと思いましたね。
なるほど、じゃあこれを見た子どもたちが、うん、例えば、まあ、不用意に猫を飼わない、あるいは不用意に愛護センターに連れて行かない、うん、っていうか間違った認識だからねっていうことで、はい、そこで啓発されると多分大人になるまである種のそのモラルってちょっとおかしいけど、意識っていうものが育まれるんじゃないかって、そういう話ですかね。
ちょっと残るとは私は信じてるので、何かの時にあって思い出して考えてもらえるかなって思います。
うんうんうん、なるほどね。猫って結構増えるんですね。そこもびっくりしました。
本当に避妊去勢をしないと、うん、もう1年間にだいたい1匹から50匹から70匹に増えてしまうとも、うんうん、本当に
あるつがいからってことですか、はい、それまで増えちゃう、
ネズミ残式に増えて、
猫残ですな。なるほど、そんなに増えるんですね、はい、だとするとそこを止めない限り、いわゆる命が失われるっていうことを、まあ、誰かが手を下さないといけなくなっちゃう、そういうことですね。
望まれない命だったら、うん、もう初めから増やさない方が、うん、私はいいんじゃないかなって思ってます。
なるほどね。じゃあやっぱり沖縄これだけある種トップクラスになってしまってるわけだから、
はい、
ちょっと啓発っていう視点とその TNR のようなもので、うん、その後 TNR をしたされた猫をどうケアしていくかっていうところでまずはやってみようみたいな話なんですよね、
う
ん、
そうですね、
ただなんかケースとしては結構 まだもう一つ二つぐらい手を打たないと、ある、うん、ちゃんと全部のなんて言うんでしょうね、解決ができるかどうかというのはちょっと分かんないですね。
そうですね、まあ本当に集まりの中でいろんな意見が出てきて、うんうんうん、動物愛護に対する姿勢っていうのは本当に人それぞれだったんですけども、
ね、
ただまあ皆さんその猫犬猫の殺処分ゼロっていうのは、
そうね、それは
目標は一つ共通してたので、
そこだけは完全に一つだったような気がします。うん、
なので、まあ、那覇市がどういう方針を持つのか、うん、でそこのある程度の自由さを担保しながら、うん、まあ、殺処分ゼロに向けてどう取り組んでいくのかっていうのが、はい、ある程度注意しながら進めていけば、うん、まあ、できないことではないんじゃないかなと思いましたので、
うんうん
うん、そこは希望が持てるかなと思いましたね。
なるほどね、うん、多分ここはそこのマイナスをプラスに転じるっていうところで、うん、子どもの啓発っていう点と、うん、その地域猫っていう点をですね、組み合わせるといいなっていうのはちょっと今思いました ね、
うん、
ね、だから啓発にその地域猫は使えるといいですよね。
そうですよ ね、
うん、
本当に動物、ね、みんなはやっぱり好きではない、うん、これは当たり前というか、
う
ん、それを全然ね悪いことでもないので、
はい、
でも動物のことをやったら地域の社会も良くなるって、うん、なんかね、メリットみたいなのこうあればきっと嫌いな人も、
うん、
ちょっといいかなって思うのではないかなって思うんですけど、
うん、なるほど、わかりました。じゃああと最後に中村さんお聞きしたいのは、はい、じゃあそれで締めの声だんだんね今、はい、いろんなテーマで聞けるっていう技をだんだん覚えてきてとりあえず集まるっていう無邪気な方法で割とみんなに打たれてたんですけど、それでもまあ何とかねこうやって一個進めそうで、はい、まあそうなるとやっぱり政治家としては最後じゃあ制度化に対する、
うん、
ことを最終的にやっていかないといけないってとこだと思いますけど、はい、まあいろんな社会課題あると思うんだけど、
うん、
そこで どのタイミングでね政治が入っていって、どのタイミングが制度化してで、そもそも制度化ってどういうことっていう話もちょっと聞きたいなと思うんですけど、
そうですね、今の、 まあ、選挙絡みでも、まあ、争点にされの一つとして、うんうんうん、犬猫殺処分ゼロ目指そうっていうのが出てきたりするぐらいですから、
はい、
やっぱりそれもどう生きていくのかっていうところでの政治課題の一つではあるわけですよね、うんうん、ですからまあそれを経て、まあ、その選ばれた人たちが犬猫殺処分ゼロを目指すっていうふうに決めると、まあ、それが例えば条例だったり、はい、まあ、要項だったりとかそういうふうになっていって、
うんうんうん、
じゃあその動物愛護センターの運用指針としてじゃあ殺処分はしないで譲渡に対してもっと手厚くしていこうとかですね、うんうんうん、啓発にもっと力を入れていこうとかっていうふうになってくると思うので、うん、まあ、そこが政治の分野なのかなと思うんですよね。
なるほどね、まあ、そこメッセージ出すってことですね、うん、ただせっかく市民側にもある程度の、うん、あのノウハウを持ってる人がいるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
場合によっては当局よりもアプローチを持ってるかもしれない、うん、そこの吸い上げが政治家でできるともっといいですよね、
う
ん、
そうですね、これあの猫の話で集まってみてやっぱ強く感じたのが、うんうん、やっぱその各地でいろんな団体、うん、いろんな人が活動してるんですけど、うん、それがうまくつながる場所っていうのがあんまりなかったのかなと思ったので、うん、なのでまあ定期的にというほどではないんですけども、うん、まあ、年に数回あの情報交換をしながらですね、うん、まあ、こっちではこうやったらうまくいったよとか、まあ、こういう課題があるんだけどどうしたらいいかなっていう悩み相談だったりとか、なんかそういうのがあのお互い専門家同士であのできる機会っていうのがあっても面白いのかなと思いましたね。
そ
うね、
その時には当局の人もちょっとオブザーブで来てもらってね、っていう場がに広がるといいですね、
うん、そうすると、まあ、うん、沖縄県全域でちょっとその、ね、犬猫殺処分について考えてまた進んでいけるんじゃないかなと思いました、
は
い、
うん、分かりました。ということでまあまあお時間になってまいりました、はい、告知とありますか？
そうですね、まあ、11月もクラゲサロンはやりたいと思ってますので、あの、はい、ブログ等で、はい、お知らせいたします。
お知らせするということですね、はい、ここで放送11月の半ばなんですけど、畑井さんなんかお知らせあります？
半ばですか、
はい、
11月3日にちょっとするイベントがあったんですけど、
はい、
もう終わってるので大丈夫です
、はい、でまた今度あのお知らせあったらください、
はい、
させてください、
はい、ということで今日はゲストあの畑井さんもお迎えしてですね、あの一つの社会課題のお話をしました。ということであのお時間でございます。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。